募金の活動のあれを変えて、なのもだからあの寄付者の方面というか、そういったものを出して、それをこうして追いかけてたもんですね。ラジオいくらでも壊してますしね、もう負けて悔しいから。
熱狂的です ね、
熱狂的ですね。僕はあの当時広島で振ってた一番大きな旗を持ってます、どっかに。
ああ、そう、
大きな大きな、もうここいっぱいになるような、81年に帰った時だったか、昔の友達と出会った時に、お前がいたらお前がこれ振ってるんだから持って帰れって。
あ、山城さんは
振ってるんだからいれば。いや、広島におればお前がこれ振っとる役目をしとるからっていうことでくれたですね。それはもうだから、それまでレフトのあれをもうスタンドで待って、わーっと思って走ってた旗です。ベースメントにあります。どっかに。
ちゃんと畳んで。
女房がどっかにあるか分かってるかもしれません。くれたですね。81年だったと思いますけどね、それ僕初めて帰ったんだったと思います。
それで先にいいですか、
はい、
あとで尺八もちょっと、
なんかオフレコでね。
そういうお話をされて、その一つの話がですね、
はい、
例えばそういう今海外に住まれておられて、そういう日本と、そういう伝統、宗家のいろいろ、日本の文化っていうのは、
はい、
その自分というものと別に、そういう伝統とか、そういう自分より大きなものを、自分を通して、上の人から習って、それを下の人に伝えていく、次の人に伝えていくっていうの
は、はいはい、
伝統的にはすごい大事な部分ですよね。
うんうん、
それは私の世代にとってもなかなか分かるの、その、アイディアとしては分かるんですけれども、
はい、
その体でもって経験したものとしてはなかなか分からないんですけども、そういう中で、そういうのをあえて、せずに、その自分の何かを求めて、その外地に出て、海外に出て、されてる、自分の本当、言われてる、その自分の、その音を聞いて自分に素直になって、海外に出てきた、そういう中です。
はい、伝統性、
そういうこともされて、いろいろそういう、どういう、そういう中と、今、その自分の生活、今おられる、山城さんと。
はいはい、伝承というものと、それからいわゆるなんていうんですか、エボリューションということを言うわけですけれども、進化なり、そういったものっていうのは、非常になんていうか、いわゆるコインの裏と表であったり、あるいはその切り離せない一体というか、東洋的にはそういうふうなもんだと思うんですけれども、共存しておるもんだと思いますし、あるいは保守と革新というものが、ある意味ではそういうものかもしれないと思いますけれども、こういったものの調和っていうんですか、ハーモニーっていうんですか、あるいは僕がそれがリズムだと思うわけなんですけれども、そういったものは非常に大切だと、やはり今でも思ってます。私、自分がやってきた仕事っていうのは、だからこっち の日系社会の中から取ってみると、本当はだから、新しいことであったので、今度はその既存の社会の中から、やはりいろんなことを言われて来ましたですけれども、だから赤だというふうなことを要するにレーベルされたっていうか、やはり呼ばれたことが何回かあるわけですけれども、反面今度私自身は伝統楽器でいわゆる伝統音楽をやるということがあって、そうするとだからその時には紋付き袴で、日本の自分が曲がりなりにも伝承してきたその伝統音楽をやるわけですけれども、そうするとそういった姿を見て、今度はこの人は非常に右翼系の人間だというふうに考える人がいまして、自分自身がだから両方にやはりレーベルされちゃうっていうか、そういった体験が何回もございますけれども、そういう性格のもんだと思います。私はだから その健全なそういった今のリズムあるいはその調和というものっていうのはだからあの伝承されていくものの中にあるものをそれを土台にして今度その新しい空気新しいその時代のものを捉えてそして進化していく発展していくということが一つのまあいわゆる大きい意味での命だというふうに思っております。だからどちらも大事なものだと思いますし伝統の社会だけに浸り込んでしまっちゃうとコミュニケーションができなくなっていくというかある意味では日本の伝統音楽っていうのはそういった社会の部分がございまして私の時代にだから本当に、まあ、今から思うと尺八を生で初めて聞いたっていう方がいっぱいいるわけなんですね。ところがそのやはり自分から取ってみたらもう先祖代々 の伝承曲を吹くわけですしそれでそのところが今度はその社会はどういうふうに捉えているかというと音楽というと西洋の音楽を指すわけでして日本の自分たちの音楽自体を邦楽っていうふうに区別して言うわけですね。でも現在邦楽というものの意義が違っていることを知ってますけど私の時代邦楽というと三味線音楽であって尺八の音楽であってお琴の音楽であって、ね、雅楽であってそういった長唄であって小唄であって地唄であってということなんですけれどもそういうふうなものだと思ってます。だから変わっていくものですしそしてそのリズムの中には、まあ、面白いことに例えば私の尺八を見て尺八を聞いてこっちの方々はやはり非常に感覚的に飛びついてくれてそうするととんでもない新しいものなわけです。そうするとだから私はジャズっていうものは全くその何がジャズかっていうことは本当は分かってないでしょうけれどもジャズの奏者がやっぱり一緒にジャムセッションをやりたがるわけですね。インプロビゼーションもそうするとそういったものっていうのが非常にもう非常につながっていくというかそういったことがあってだから物事の進化っていうものはそういったところのリズムというかそういった命のずっと流れにあるというふうに僕は思ってます。
でも実際ちょっと被爆者の話もありますけどやっぱその、はい、被爆者の話もその伝承ということに位置づけられると思うんですね、
はい、
そのあるそのまあもちろん日本がちゃんと日本人が反省してないっていう話を確かにされてましたけれども、
はい、
被爆とかそういう戦争の話、まあ、あれだけそのまあ非人間的なことがあってでその後まあ今本当に被爆者の方が亡くなってきてますね、
うん、はい、
また本当に今本当にお元気な方っていうのは本当にもう山城さんなんか本当に当時のことあんまり覚えてない、
はい、
でそういう中でやっぱその、まあ、よく継承って言われてますけどもそういうことに関してどう思われます？
やはり語り部は大事だと思いますしでそういった被爆体験者が平和運動をやっていくことあるいはその自分のウィットネスというか目撃したものを体験したものをやはり後世に伝えるということは非常に大事なことだということは自分でも思っております。でだから自分自身の戦いが心の中にあってというか内面的にそれをもう客観的にはそれを自分は何らかの形で支えていかなければいけない立場の人間だということもよく分かっておるけれども自分自身のやはり心の中というかその内面でのその被爆というテーマあるいはその被爆を通してのその平和運動というかそういったものにつながるつながり方というものがどうしても自分自身でうまくいかないのが自分だと思って自分の矛盾だと思ってます。これはそれでだからということはだからやはり課題だと思っておりますし自分自身ではだからその九条の会また出てくるわけですけれどもそのやはり九条の会がなさっていることの意義というものはよく分かってるんだけどもじゃあその九条の会を一緒に組織的に一緒にもう担いで一緒に行ける人間かっていうとどうしてもまだ自分自身の決断がそこまでありませんし。で自分自身がだから自分は被爆者だぞだからこういったストーリーを持ってるぞ皆さんと自分 の体験をシェアしたい分かち合いたいよということがその社会に言えるかって言ったらなかなか自分個人 の非常に難しい 課題ですね、やはり。だからあの自分自身の願望としては、だからあのやりたいやりたいということがどっかにあるのをあの隠せない、もう本当にやっぱりあの否めない事実だと思います。ただその何を具体的にどういうふうにやっていけるのかということを思った時に、例えば身近に言えば第9条の会がここにあるんだから、ここであのもう本当に一緒にもうあのおみこしを担ぐみたいに、あの一緒に担ぐとこまでやれないかんじゃないかということどっかにあるわけですけれども、どうしても自分自身がまあできない自分の矛盾があると思いますので、だからそのなかなか頭の整理がつかないっていうか、はい、
それはもしかして実際あの山城さんの中にそのはっきりとした原爆という記憶、
はい、
まあ、もちろんいろいろ、まあ原爆体験というのはある程度こういうものだって、まあ、言われてますよね、一般の中で、うん、そういうものに実際つながるものがあのない、
直接的にないっていうのが一つあると思います。一つ自分の意識の中に、まあ、あのこういった場で喋ることってまた矛盾かもしれませんけども、自分があの被爆の体験の話をあのしてくれということの要請があるときにですね、あの先に思う、一等最初に思うことっていうのは、いや僕じゃないよっていうことを思うわけです。僕じゃないよ、あのもっともっとあの本当に体験して本当に苦労してあのそういった方々が全部喋ってあのくださって、それであの自分がまだなんかあの喋らねえならんことがあったらだけども、この人たちが本当にあのやはり先に自分が辛かったことを、自分の体験、そういったことをやはりあの自分の方からあの話されるまでは自分は喋っちゃいかんよということを思います。おかしいですね、非常に。何か分かりません、あのこの方々の方が自分にとってはもっともっと大事なんだと思います。でその人たちをあの押し分けてあの自分の方が出てって喋るっていうか、そういったことがやはりできないんだと思います。それほど強い材料を持ってないということでもあるし、だからあの体験者の方々がもう心ゆくまであの自分の体験をあの皆さんに喋ったら、あの自分はもう少し気が楽になるかなということを思うけども、そういった機会を持たない方々がいっぱいいらっしゃるし、だからそのなかなか私自身そのこの問題は、うん、いまだにもう頭を抱えて一生懸命考えている問題です。だから今もゴーイングオンですね、あの現在進行中で、やはりあのこの平和問題、あるいは自分の体験、あの社会の中でというあの役割だとか、そういったことがやはりちゃんとどうしても整理できない、あの自分の矛盾をいつも感じてます。
そういう中でそのやっぱその被爆者の、まあ、今実際のカナダ その被爆者の連絡交流される中で、
はい、
やっぱその、まあ、カナダには結構あの亡くなられた学士さんの奥様、
そうですね、
とか結構、はい、あの節子さんですか、
うん、
サラ節子さんっていうのは、うん、そのすごいかなりそのあの一般でかなり公共の場でかなりの活動、
そうですね、
レベルの活動されている方
でした、はい、
そういうやっぱそういう方と実際お話、実際コンタクトを取られて、何かやっぱその山城さんの中では変わったものあります？
うん、やっぱりあの方々はあのなんていうんですか、やはりあのそういうふうにあの自分の体験をどんどんあのなさっていただきたい、あのそういうあの気持ちがいつもありますし、節子サワローさんで、バンクーバーに、まあ、あの数年前に亡くなられたキヌコラスキーさん、こういった方々は本当にやっぱり勇気がある方だと思いますし、それであのあれだけのことをあの皆さんとシェアなさってるっていうか、皆さんと分かち合ってなさってることに関しては、私はいつももう本当に尊敬しております。ただだから自分にはそれだけ強いものがないし、それでそのあの今言ったみたいにやっぱりまだまだもう本当にあの僕よりしっかりとあの、ね、あの体験をなさった方々がその機会を持っていらっしゃらない方々もいらっしゃるし、だからそういったことを方々を押しのけて自分がのこのこと喋るみたいな、そういうあの自分の意識がございます。だからそんなことってもう冗談じゃない、 お前には何にもそんなことを資格もないぞというふうに自分には思ったりすることがあります。
私もこういう例えばこういう人の話を聞いてそれはまとめつつある別の、まあ、自分の作品として自分の名前をつけてあの出すときにすごいあの思うんですけど、で私の場合は本当にその血統的 的にはそういう関係もないんですけど、何一つ。それならなぜ自分が、この若造の、今知らない自分ができるんだろうと思うんですけれども。
いや、僕
まだ葛藤して、全然私もわかりません。
はい。あら、私はね、やっぱりね、そういった方々が、やはりあの来て、あのおみこしを担いで、平和運動のおみこしを担いでくださってるということだし、あのもう称賛以外にはありません、はい、だからあのそういった方々がやはりあの球場の会にしてみても、あのそういった意義のあるあの意識の啓発というか、そういったことをなさってるわけで、これはあの私の日本での経験では本当はそういうふうな、あのいわゆるアクティビズムといいますか、そういったふうなことで自分があのその団体として尊敬を持ったこと、尊敬の念を持ったことがあるのは、あのベトナム戦争のベヘーレンですし、それからあのその当時の毎日新聞の外信部長 の大森実さんだったですかね、こういった方ですし、僕はあの大森実さん そのベトナムから帰ってきて、そのあのいわゆるずっと、まあ、あのそのベトナムの体験をあるいは見てきたことを喋りますってあのなさったもの、いまだにあの声のもう本当にもう音色まで覚えてます。それだけやはりあのこういった方々 あの強さというか、まあ、あの球場の会のもう9人の面々ですね、こういった方々、あの私が60年代にもう一人一人あの影響を受けた方ですし、梅原武さんなんて自分で本当にやはりあの自分のやはりあの考え方まで変えられたというか、それだけあのその当時は影響を受けた方ですけれども、あの反面 あるところでこの人たち今まで何をしてたんだろうということも思います、はい、あの自分を含めてみんなあのさっきの反省じゃないですけれども、みんなあの後でぬるま湯に使ったんかなということも思います、はい、だからまあもちろんあの自分が生きていく上であのこちらでいうあのそのあとスタータスコアっていうあのなんて言ったらいいんでしょうかね、あの現状を維持していくっていうか、あるいは惰性をそのまま持っていく、あるいはその自分の生活をそのまま続けていくっていうか、それでちゃんとやっぱりぬくもりのあったあの方々ばっかりですし、だからそういったことを、そういったその非常にな批判的なこともいつも思ってます僕。それは本当にご無礼な問題だと思いますけど、あのことだと思いますけれども、それでも頭の中でどうしても出てくるわけですね。あのこの方々60年代にこれだけみんなを動かしたあのね、ことの、 あの顛末はだから、まあ、赤軍なりなんなりっていうか、その浅間山荘まで行ったわけだし、京都にあの、滝田さんっていうんですか、竹中さんっていうんだったですかね、あの兄弟の助手だったと思いますけども、この方がだから地下に潜っていって、それでコーナーされちゃったっていうか、そのいわゆるやはり体制にずっと追い込められて、もうあのリングの上でコーナーに追い詰められて、そのこれもう旧ソ猫幹部っていうか、それであの武装していくっていうか、そういったものにつながっていくと思いますけども、こういうものに対するあの私は反感というか、もうあのそれはもうずっともう子供の時からあの体制に対してのものがあると思います。これは親に対する反抗にもあると思います。それでだからそういったものがいろいろあって、自分では日本で住めなくなったんかなということも本当はいつも思ってます。ただだからあのじゃあだからそのあのカナダを選んだのかって、やはりカナダを選んだというよりもまた縁でカナダがあのあって、自分がここであの流れ着いちゃって、それでもうあのある自分の人生のリズムでここに来ちゃったというか、そういうふうに思ってますけども、球場の会に対してもう本当にご無礼な言い方ですけども、そういった方々を思うときに、あのあ啓発だ、あのこれはもう米連以来だということを思うと同時に、じゃあ一体この9人の方々は今までどうしてきただろう思うわけですね。あの加藤修一さん、ここにあ亡くなられたですね最近だけども、ここにお見えになったらやはりもうレクチャーすぐ行きます。僕は行くのは行くし、そしてその時にはもちろん感動しますし、偉い方だと思いますし、それでそのだからあのそれはもう間違いないし、それでもう鶴見俊介さんにしてみても、もう井上咲さんにしてみても、もうさっき言った梅原武さんにしてみても、本当にもうあの自分ではあのすごいあの自分自身がやっぱり栄養をいっぱいもらった方々だと思ってますし、実そうだと思うんですね、自分の性格作りの中 であのところがだからそれよりも先に演劇の方々を思うわけですね。 あるいはその武闘の方々を思ったりするわけですね。土方辰巳さん、大野和夫さん、そういった方々はやっぱり思いますね。はい、
そういう中で今の日本の若い僕たちは今ちょうど30になったんですけれども、はい、まあ我々本当にまあ戦争の背の字の一つも知らないし、戦後の時代も知らない、本当に何一つ苦労なくまあそういう外物質的な意味では、
はい、
その記事の中でもまあその若い子がいたんですけども、そういう我々の若い世代をどう思われます
か？フレーっていうことですね。
何か欠けてるもの、欠けてるのは何を、どういう方、
それが欠けているものは我々の責任だと思ってます。自分は個人的には我々がやはりぬくもってるわけです、みんな。はい、日本に帰って同級生なんかに会いますけども、みんな本当にぬくぬくとしておるのがよく見えます。そうすると、
甘いっていうか、その戦前の時代に比べてですね、
戦中派を含めてやはり思います。で、我々のような戦後派を含めてですけれども、やはり自分の生活の安定を持ってますし、それでそういった時にやはり自分の今度は子供をどういうふうに育てるかというと、やはりそういった道は省いてというか、なんていうか、その道、そういった道に入ってほしくない、むしろなんていうか、子供をしっかりといい教育をして、そのなんていうか、社会の中でその、まあ、人よりも少しでも先行していく子供を育てたいというか、そういったものが我々の世帯だと思います。だから富も持ってますし、それでそういった子供を教育しますし、教育をしっかりだけじゃなくって、要するに、まあ、特に少なくとも物質的な意味では子供に与えるわけですから、環境を。だからそれが自分たちだと思うし、それでお子さんはそれのプロダクトというか、皆さんはそうだと思いますし、若い方々、それよりもだから私は若い方々、実は私が勤めたいわゆるコミュニティの、まあ、組織、隣組と申しますけれども、そこに日本から若い方々がやはりボランティアでたくさんお見えになります。本当にいい性格で、もう僕がもういつも、もう惚れ惚れとして、いつもお付き合いをさせていただいて、ありがたいと思った方々ばっかりです。で、こういった方々にはもう本当にもうフレフレしかないですね。でというのがね、我々一つ例を取ってみますとですね、我々の世帯っていうのは、だから自分たちで日本の復興、経済の発展と一緒にきっちりと社会的な地位というか、そういったもの、それから富、そういったことをやってきたわけですけれども、よその文化とどういうふうに生きていったらいいかっていうのをまるで知らないと思います。で、ところが皆さんはね、若い皆さんはね、よく私例として、まあ、言わせてもらうんですけどね、我々の世帯の日本の人たちが、例えばその日本であれ、外国であれ、例えば外の文化を持っている方々、外の言葉を持っている方も、まあ、当然言葉が違うわけですけれども、と一緒の席を同席するとする、何かコーヒーを一緒に飲むでもいいですね。話題もないし、非常にも距離があります。だから今の方々っていうのはそうじゃないわけです。非常にオープンなんですね。だから要は差別がない、区別がないっていうか、これはだから国際化社会の中で本当に大事なことだと思うし、でこれをだから実践できる皆さんというのはですね、やっぱり僕はいつも、まあ、拍手以外にないです。でその日本の国の中でずっとエリート教育を受けて、その社会の中で上に進んでいく方々、それはそれでまあいいでしょうけれども、外に出てきて、あるいは外に出てくるじゃなくって、やはり自分のボーダーっていうか、あるいはそういったバウンダリーっていうか、そういったものを取り外して、やはり吸収もするし、自分も発散するしっていうか、非常に素直なオープンな方々が今の世帯の人だと思いますし、僕はそのことは羨ましいですし、それでもう拍手ですし、自分が支援できることは本当したいと思います。だからもう賞賛以外にないですね。はい。でそれはやはりある意味では 生命なり一つ の, あのそういったあのあの いわゆる時の流れの中でのサイクルだと思いますし、だからあのそれが足りないよ、 そういう問題じゃないと思うんですね。あの吸収していただきたいものは吸収していただきたいし、だからそのそういった教材は我々が提供する、そういう責任が我々に抜けてるから子どもがそういうふうになっていくし、だから私が反省がないよって言ってるのは、だから反省を十分するほど私たちがその親からそういう教育を受けてないかもしれない、環境をもらってないかもしれないと思ってます、はい、
最後にあのこれあの尺八の前に最後の質問です、はい、あのですね、そのやっぱその山城さんはやっぱ実際その被爆者としてのというか、まあ、被爆 の, その直接的なあのまあ体験があまりない、記憶ないってもらえば言われましたけども、はい、そのやっぱその健康保険の問題とか出てくる中で、でもあんま年も取られてる中で、はい、やっぱそういう、まあ、自分の血の中にやっぱ、まあ、実際そこにいたというまあ事実があってですね、まあ、そういう被爆者手帳を持ってられて、はいはい、そういう中でその自分に何か起こるんじゃないかとか、まあ、本当に被爆者のケースでもいまだにやっぱほら、まあ、そのどこまでどこが被爆のせいでっていうのはまあどこか分からないんですけども、はいはい、まあ、その普段はそのやっぱいつ何か起こるんじゃないかっていう恐怖ですか、その被爆のせいじゃないかという恐怖、そういうところでの、まあ、
あその被爆者としての、 あの例えば自分に対するあのそういった影響、あるいはそのあのまあ、特に抵抗力の問題だとかそういったことがあるわけですけれども、そのあのどんどん意識がやっぱり老化とともに強くなっていくもんだろうと思います。僕自身があの若い間、自分はやはり外国であの、まああのまあ、住んで、それで、まあ、家庭を築いてっていうか、まあ、曲がりなりにもそういったことをやってくる過程の中で、その自分自身のそういった経験、あの健康に対する不安というものを持つほどのゆとりもなかったかもしれないけれども、むしろだからその自分自身がやはり体力だけは絶対にあの強い人間だと思い聞かせてきたと思います。それであの若い間はそれで通るわけですけれども、だんだん年を取ってきてあの抵抗力がないから何かになっちゃう。つい最近私あのこれは日本でどういう病気か知りませんけれども、あのストレプスロートっていうあの扁桃腺関係から、あるいは喉 の, あ, のあれからそのあのバクテリア の, あの病気なんですけれども、その脳膜炎かなんかにつながっていく同じ菌なんですけどね、そういったもので若い時であればだから喉が痛くって何日か頭が痛いぞ、あのよし寝て水たくさん飲んでだとかそういったことでなんとかできるわけですけれども、あの抵抗する力が老化とともにやはり弱くなっていることだということだと思いますけれども、とうとうやっぱりペニシリンというかそういうあの抗生物質で抑えないとダメになっていくわけですね。でそういったことはそうするとあのいやそれが被爆体験の意識につながっていくか、絶対的に自分の意識の中でやはりあのそう思ってくるようになるもんだと思います。そうするとだから自分の親がその年を取っていく過程の中で そういったやはりあの不満不平を言うわけですね。そういったものをあの若い時に聞いてた時に何ともあの思わなかったものがやっぱり自分 の, あのやっぱり自分の問題としてやはり感じるようになってくるし、そうするとその自分の老後の健康に対する不安っていうことに関してはそれはもう終わりながらです。
恐怖ですか、
はい、恐怖ですね。やはりあの私の年になっちゃったらやはり恐怖です、はい、からあ抗生物質も自分には効かんようになってくるぞ。そうするとだからその抗生物質を飲めば飲むほどあのだんだんやはりあの今度はねあのなんていうんですかあの敵も突然変異っていうかミューテーションが起こってって もっともっと強い菌になっていくわけですし、自分が今度その効かなくなっていくわけですし、だからそういったことはやはり恐怖ですね。自分はあのだからこの度10日間かなその抗生物質を飲まされて5日以上ぐらいはもう本当に頭痛に悩まされてあのもう大変な思いをして2週間ぐらい本当は尺八も吹けない状態に初めてだったですけどもなったわけですけども、そうするとやっぱりもう心のどっかで抑えてるものっていうかもうあの意識のどっかで抑えてるものがニョキニョキニョキっと出てくるのが事実です。それであ つながっていきますですね。あ、こういったことがやはりひょっとしたら作用してるかもしれないぞということを思います。はい、
そういうような今の67歳、4年
経って65歳ですね。はい、
60、あ、でもその原爆から63
年、あ、そうですね、63歳、63年経ってます。
だって中で今になってまだ3万、4万、5万発という当時の広島の何十倍も強い核が、まあ、何万発もあると。それが今10分後に誰でも発射できるような状態になると。そういう、そういう今世界の状況を見て、まあ、体験は、地獄の体験はないにしても、実際そこにたまたまいた人間としてですね、どう思われます
か？うん、あの実際にはね、だから、直接的にはだから、その、まあ、アメリカを筆頭に、オバマさんでも誰でも本当は同じことなんですけども、ケネディにしろ、皆さんが本当にいろんなこと言ってますけども、私にとってみたら、そういう観点から言うと、何の価値もないということははっきりしてます。でそれとそのじゃあだからその自分が本当に一人の人間としてどうだいということを言った時に何かというとやはり自分は仏教徒かなということを思いますね。というのはその定念のようなものだとか自分にと及ばないものだとかそういうふうなことの方がやはり先行していきそうですね。でだからやはりそういったところで自分の運命というか宿命というかそういったものをやはり心よいわけじゃないですけれどもそれとそれを受け入れることができそうなそういうふうな 人間に変貌していくというかそういうふうなものを自分で感じますですね。
ということはその今の世界が今の世界にその3万発も核があるということ自体がその今その世界のある程度の状況ある意味ではその世界の状況を表しているという、うん
もうそれはそうですし例えばその北朝鮮に対する今度はそのいわゆる、まあ、自由権の方々もちろん中国もソ連も含めてやはり何らかの意味ではネガティブなやはりプレッシャーになっているはずですけれどもこういったものを 見るときに私は縮図としてやはりいわゆる一つの小さな人間のグループでもいいですけれどもそういったものを見るということでそうするとやはり弱い押し付けられて八方塞がりになった人間を思うわけですやっぱり。そうするとなんていうか先ほど のあれじゃないですけども60年代 の思想家たちでとことんやっぱりもう妥協できなかった人たちそういった方々をやはり思います。でその時にだから誰がいいとか誰が悪いとかそんなもんじゃないっていうかもっともっと根源にやはり大きな、まあ、例えば国際の問題としてでもその小さなグループ の問題としてでもあるいはファミリーの中の問題としてでもやはりそういう力の関係であるとか秩序であるとかそういったものの中で弱い立場の人を要するに押さえつけられた弱い立場の人たちっていうものはやっぱりそっちを思いますね私は。でおかしなものでじゃあ北朝鮮をの立場を是認しているのかそういう問題じゃないですねやはり。ただそのどっかに道場があるのは道場があります、はい、あこれしか道がないのかっていうことを思うわけですね。ひどい人だと思うわけですね。それはもう飢饉があって本当にそこの国の中の弱い人たちはそれによってもその人間じゃなくなっていくし死んでいくしその餓死していくしいろんなことが起こっていることを思うわけですけれどもやはり そういうふうに簡単に片付けられる問題じゃないですね。だから頭がおかしくなってくるっていうかそれがまあ自分自身の矛盾だと思ってますずっと。
これも皆さんに質問してるんですけども、
はい、
これは本当最後です、
はい、
山城さんにとって山城さんの個人にとってですね、はい、まあどういう形の原爆でもいいんですけどもそれが体験だろうが記憶だろうがその恐怖だろうが何でもいいんですけども原爆というものは何ですか？
原爆自体よりもだから私自身はこのテーマで言えることっていうのはやはりむしろ復興ですね。廃墟からあるいはもう荒廃したコミュニティ市それの復興の一つのプロセスというかだからカープが大事になってきます。その時の広島の夢希望がなくてやっぱり何にももう捨てちゃったらやっぱりそれで復興できないわけですけれども その復興していくプロセスの中で広島カープという夢があったというか、この方がやはりそうするとそこへ見てやはりあの復興なりあるいは夢を見ながら一生懸命になって、まあ、あの一途に生きていく市民がいるわけでして、そのことだと思います。だからこのプロセスが意義があるというふうにむしろ思いますね。
でもそれは山城さんの個人の人生の中でそれを置き換えて、まあ、その原爆とは、まあ、その今別の質問になると思うんですけど、はいはい、山城さんの個人の人生の中で原爆というものは何ですか？
うん、あのこっちの言葉で言うと I was at the wrong place at the wrong time というか、あのたまたまだからそういう一つ のフェイトっていうか、あのそういう宿命っていうか、あの解決できる問題じゃなくてたまたま本当にそこにいてこういう体験をしちゃったっていうか、だからあのそれをまあもちろん、まあ、引きずってあの自分の人生をやってることは、まあ、あのポジティブであれネガティブであれ、あの解決してない問題がここにいっぱいあって、あの混乱でしている状態であれ、やはりそういうことだと。からまあ自分自身が非常に矛盾した人間だというのはいつも思っています。
でもその中でその例えばその死が復興したようにその、うん、自分の中でもそれを、
はい、
その記憶、まあ、記憶それともそのまあ健康の問題もそうですけども、それを見つめながらその分かっていくっていうプロセスは、うん、そのまあ、それが復興なのかどうかわからないですけども、
うん、やっぱりあのそこの中にはだからまあ人間が生きていくというか、それはその自体がやっぱり非常にポジティブだと思うし、だからそのものにやっぱり意義を感じますね、やはり、うん、だから広島が懐かしいのもそれだと思います。自分でね、あの逃げたみたいに本当言うと、まあ私高校出て大学行きたくない人間だったんで、あの九州で2年ぐらいあの道草しましたですけども、まあ、最終的には、うん、まあ、だらしのないあの時代の人間でして、やはり学校行かないやるようないじゃないかということで、また2年経ってあの、まあ、学校行き直したわけですけども、もうそのやっぱり非常にパワフルだということを 今は思います。やはりそのプロセスの中にいたということ自体は、あのやっぱり生きていくということによって直接的なことだと思いますし、だから被爆が良かったぞということじゃなくして、だから後のプロセスの中で、あの広島の市民がその一つの希望をみんなで持って、カープという希望をみんなで持って、みんながやはり復興をしてきたということが、やはりあの非常にポジティブだなということを思います。答えになってませんけども。
ありがとうございます。
どうも失礼しました。
あのちょっともしできたら